はい、第4回 A ラジオです。
A ラジオです。
ありがとうございます。はい、だいぶ経ちましたけど。
間が空きましたね。
はい、かなり間が空きましたけど、はい、日本大学芸術学部放送学科テレビ制作専攻2年の小泉はじめと、
はい、同じく日本大学芸術学部放送学科音響技術専攻1年、工藤彩乃です。
はい、この2人でお届けしていきます。はい、はい、お願いします。さて、ね、第1回、はい、第2回と聞いてる方なら、
うん、
まあ、そろそろ気づくかもしれませんけど、
はい、
まあ、第1回と同じ、まあ、この2人でやっていくわけなんですけど、そうですね、はい、まあ、ね、第2回が終わってからかれこれもう半年
かなり前に
経ちましたよね。半年経ちましたけど、
かなり経ちましたよ、
はい、あの、はい、その半年の間何もしてなかったのかというと、うんうん、そういうわけじゃなくて、
そうですね、
まあ、あの、お互いの本業である学校生活でいろいろ忙しかったりとか
そうですね、
したこともありながら、うんうん、まあ、実はあの冬休みに、
はい、
あの、また僕成人式があったんで、
いいですね、成人式いいな、
はい、成人式があったんで、はい、弘前に帰った時に、まあ、実は一度収録をしたのですが、
うんうんうん、
まあ、大人の事情により
ちょっとカット
ちょっとあのお蔵入りになった結果、ららら、まあ、はい、こんだけ期間が空いてしまったと、
そうですね、
いうことなんですが、
はい、
はい、また、ね、気持ちを新たに新年をスタートした第1回ということでお届けしていきたいと思います。
よろしくお願いします。3回からはバンバン行きましょう。
行きましょう、
バンバン行きましょう、
バンバン行きましょ う, もう、ね、もう毎月2回ぐらい更新していきますか。
そうですね、月にで月にで頑張りましょう。
まあ今ちょっと適当なこと言ったからどうなるかな分かんないですけど、
そうですね、
はい、さてそんな感じでお届けする今回の A ラジオなんですけど、
はい、
今回から新しいコーナーを、
はい、おどんなコーナーですか、
はい、始めたいと思ってまして、はい、青森再発見というコーナーで、
はい、
要はですね、青森ではかなり有名になってる商品、
うんうんうんうん、
食べ物だったり、
はい、
場所だったり、で全国でも、まあ、知ってる人は知ってるよ、青森にすごい好きな人は知ってるよ、でもそこまで全国区じゃないんだよな、
うん、
っていうものをお届けするコーナーを新たに加えてお届けしていきたいと思います、
はい、おー、いいですね、
はい、そんなわけで行ってみましょう、
はい、
はい、新コーナー青森再発見、
イエーイ、
てなわけで、
はい
はい、記念すべき第1回目の
やった
青森再発見、
はい、
ですが、今回、まあ、紹介するもの、
うんうん、はい、
何ですか、
私いいんですか、
いや、何だと思いますか、
何なんですか、何ですか、いっぱいありますからね、青森ってね、
あーですね、じゃあ、最近、
はい、
ブームになりつつある、はい、青森でブームになりつつある、
うん、
食といったら、
食の文化が青森はね、
まあ、
発達してますから、
まあ、発達してますからね、
そうですね、
はい、
その中でもせんべい汁、味噌カレー、牛乳ラーメン、
お
ー、スタミナ源タレ、
あー、まあ、なるほどね、
まあ、
はいはいはい、
いろいろありますけど、
いいですね、まあ今言った中に今日、あ、今回、
はい、
はい、今回紹介する商品が、商品っていうか、まあ商品って何か言ったら、
商品
テレビ商品みたいな感じなんですけど、
深夜に流れてる、
はい、まあ、今回、はい、紹介するものっていうのが、
はい、
味噌カレーミルクラーメン、
おー、来ましたね、
食べたことありますか、
レトルトっていうかインスタントではありますけど、はい、本物はないですね、
そうですね、はい、一応こちら味噌カレーミルクラーメンっていうのが、青森県の青森市にある味の札幌さんっていうラーメン屋さんがあるんですけど、
はい、
そこが、僕が調べたところによりますと、
うん、
発祥の地であると、
お、あ、青森市なんですね、
そうですね、
あ
の、僕が調べた情報なんで、もし間違ってるよっていう方がいましたら
あの
ご一報ください、
お願いします、
はい、まあそんなもの、
うんうん、
ラーメンなんですけど、
はい、
ベースが味噌ラーメン、
はいはいはい、
そこに、
うん、
最初はカレーを入れて味噌カレーラーメン、要は、
まあ、はい、
ちょっとスパイスを効かせたラーメンだったらしいんですね、
はい、
うんうんうん、ところがある時、そこにまろやかさを加えたい、
はい、
子供だとちょっとこれは辛い、ちっちゃい子だと辛いから、
うんうん、ね、
まろやかさを加えたいっていうことで、
うん、
牛乳を入れてみたところ意外とい けてると、
お、
これはいいぞと、
そして商品化された
わけですね、商品化されたものでありまして、はい、もちろんだから味の札幌さんに行くと、味噌カレーラーメンと、
はい、
味噌カレーミルクラーメンと、
お、すごいですね、2種類、
2種類、 あるんですよ。
そうなんですか。
はい、でまあそこで火がつきまして、うんうんうん、今ではね、あの青森県内限定で、
うんうん、
インスタントラーメン、カップラーメン
として、そうですよ、はい、それは食べました、
はい、発売してる商品であります、
はあ
はい、
でも先輩はちゃんとあのその味の札幌さんで食べたことあるんですか。
そうですね、はい、あのこの間
どうでした。
いや面白い味だよ、
うんうん、ですよね。
すごい、あのね、多分ラーメン好きな人って、まあ、あのあくまでも、まあ、偏見というか個人的な意見だけど、うん、多分みんな醤油ラーメンか味噌ラーメンが好きだと思うんだよ。
うん、そうですね、う
ん、でその中でもなんか味噌ラーメンってすごい独特のこうコクがあったり、
そうですね、割と濃厚な、そうそうそう、濃い感じですもんね。
濃厚な感じがするんだけど、うん、そこまで濃厚じゃなくて、
うん、
どっちかっていうとすごいカレーのスパイシーさと牛乳のまろやかさがうまくマッチしてて、
うん
うん、すっごい美味しかった。
え、それはちゃんと味噌とカレーと牛乳の味はこう喧嘩してないんですか。大丈夫なんですか。
あのね、喧嘩はするよ。それはだって味噌は味噌で独立してて、うんうん、まあ、カレーはカレーで独立してて、うん、まあ、牛乳は牛乳で、
うんうん、
まあ、一個のものとしてあって、うん、まあね、カレーと牛乳って結構こう、
うんうん、
カレー食べながら牛乳飲むみたいな人もたまにいるじゃないですか。
いますね、いますね。
まあ僕がその人なんですけど。
でもありますよ。
なんでまあカレーと牛乳ってそこまで喧嘩しない、
うん、
だけど味噌とカレーがものすごく喧嘩してて。
あら、ですよね。だって味噌とカレーと牛乳ってどれも濃いじゃないですか。
濃いね。
だからそれが一つになってどうなのっていうのが多分味噌カレー牛乳ラーメンを知らない方の疑問だと思うんですよ。
あ、やっぱりベースが味噌だから、もちろんあの、まあ、口の中に入れて一番最初に感じる味はやっぱり味噌なんですよ、
うんうん、お、味噌なんですか。
味噌がこう電車で言うと新幹線バレにヒューンって、
あ、はいはい、一番最初に来る感じですね。
来るんですね、
はい、
来てその後に後ろから、まあ、特急列車と特急車2号な感じであのカレーと牛乳が追っかけてくるんですね。
なるほど、あと追う感じで、
あと追う感じで追っかけてくるんですけど、はいはい、なんか気づいた頃にはそれが一緒になってるんですよね。さっきまでそうすごい差が離れてた味噌がすごい先走ってたのに、気づいたらもうそこにカレーと牛乳がいる、
うん、じゃあもう最終地点は一緒だと。
一緒だと。
ああ、いいですね。
一緒なんですけど、そこの最終地点で取っ組み合いをしてしまう。
あ、でも美味しいんですよね。
そう、取っ組み合いをして仲直りするんで。
ああ、いいですね。
よくわかんない、
まあ、でもちゃんと3つの味がマッチしてるってことですね。
そうそうそう、あのすごいもう3つの味がうまくマッチして、
はい、
だから口の中で食べてる時はすごく辛い感じもするかもしれないんだけど、後味はその分すごくまろやかっていうか、うん、そこまで口の中に辛さは残らないので。
あ、じゃあお子様とかも食べやすい感じですね。
食べやすいと思うし、うん、まあ、味噌カレー、で味噌ラーメン、
うんうん、
味噌ラーメンがちょっと苦手だなっていう人でも食べれると思うし、
そうですね。
あとね、その味噌カレーミルクラーメンに、まあ、味噌カレーラーメンもそうなんだけど、
はい、
バターが乗ってるのよ。
おしゃれ。
バターが乗っててそのバターがね、
バターなんか全然想像つかないですね。
あのね、そのバターがそう、あの、あの普通の 食用っていうか、なんだろうな、こう料理に使うようなバターってあるじゃん、
はい、無塩バター
ですね。そう、無塩バター、そう、
はい、
無塩バターを正方形、まあ、1センチ角ぐらいの正方形に切ったのを真ん中にポンって乗っけてるだけなんだけど、
うんうん、じゃ絵に描いたようなバターが乗ってるわけですか。そうそうそう
そう、乗ってるわけですよ。そのね、アクセントもね、
いや、ますます食べたくなってきましたね。
たまらんね。
もう今から帰ろうかなって
思うんですね。ダメダメダメダメダメダメダメダメ、それはダメダメ。はい、そんな感じでね、ぜひ一度ね、あの気になった方は、
うん、
食べてみてはてか食べてほしいと思うし、
ね、うん、
あのね、東京にいてね、いや食べたいけど青森わざわざそのために行くのは大変だなって思う方がもしいたら、うん、さっきも言ったんですけど、あのカップラーメンで一応販売されてますので、
私食べました、いただきました。
で、まあ、カップラーメンだったら、まあ、インターネットとかでもきっと
そうですね、多分販売されてると
、はい、販売されてると思うんで、
カップラーメンもでもきちんとしっかりしてるんですよ。
あ
の、生麺みたいなものに、
あ、そうなんだ、
もうちゃんと生のこう牛、なんだろう、もやしとかの具材があって、
はいはい、
でちゃんとスープとかもちゃんとスープ とその牛乳を含んだスープとなんか粉の粉末スープが別々になってて、なんか普通のこう簡易的なカップヌードルっていうよりも、うん、ちゃんとこうしっかり作られてる感があるというか、
あ、はいはいはい、
なんですかね、本物に忠実な感じがするんですよ。あ、まあ、結構多分100円ぐらいでは買えないとは思うんですけど、うん、でもしっかりなんかこう再現されてる感じはあるので、ぜひあの皆さんあの召し上がってみてください。
そのだから値段の割、
うんうん、
でも値段の割に合った
あった
しっかりした味になってると、
うん、もやしとかシャキシャキしてますよ。
へー、
すごい美味しかったですよ。
それもそれで食べてみたいな、
うん、まあ、別物としていいと思いますよ。
ぜひ食べてみ
てください。
そうか、はい、というわけで第1回目の青森再発見は味噌カレーミルクラーメンでした。
はい、
ぜひお試しください。はい、さて続いてですが、はい、前回からお届けしている、
はい、
明日から使える津軽弁講座、
はい、
をお届けしていきたいと思います。
はい、
はい、今回お届けするのはウルカス、
ウルカス、
はい、というわけで行ってみましょう。
はい、
明日から使える津軽弁講座というわけで、はい、前回からお届けしてますが、うん、まあ、各地方いろんな方言ってあるじゃないですか。ありますね。はい、その中でもやっぱり青森県って独特の言い回しが強くて、
そうですね、
あの表現しづらいと、
うん、
フランス語みたいと最近言われ始めている、
ね、あの某車の CM とか、
そうそうそうそう、
でもちょっと不自然ですよね、やっぱり、ま、ネイティブスピーカーからすると、
そう、ネイティブスピーカーからすると、うん、これは津軽弁じゃないぞって、あの時は
わざとフランス語っぽく作ってるだろうっていう感じですよね。
そうそうそうそう、
実際もっと違いますよ。
はい、そんな感じで、まあ、要は標準語っていう言葉を聞いてる方からしてみたらちょっと聞きづらい、
うん、はい、
何言ってるのかわからない、うん、そんなちょっと津軽弁を、
はい、
分かりやすく説明してあげて、
はい、
明日から使える単語をご紹介していこうという、
はい、
このコーナーでございます。
はい、そうです、
はい、今回お届けする単語がですね、
はい、
ウルカスです。
ウルカス、うん、ウルカス、
どんな風に使いますか。
例えば、
はい、
そうですね、ノーアンドルの私すごいなんか素朴な会話になるんですけど、
はい、
例えば小学生のお子さんとかが学校の授業で、
はいはい、
例えば習字をやったと、
はい、
で墨汁が服についちゃった、
うん、
まあどうしよう取れない、
うん、
家に帰ってきてお母さんに、
うん、
お母さんどうしようこれ墨汁たくさんついちゃった、
うん、
お母さんはじゃあそれ水さうるがしといてそうすればいいからっていういわゆる水につけておいてみたいなこう浸しておいてとか、
はあ、そうやって使うんだ。
そう使いますよ。うるがしといてとか、あとはなんかこうお母さんのねこうお食事をこう夕食の手伝いとかしてると、
はいはい、
レタスとかをうるがしといてみたいな、
あ
水に浸しといて、
あなるほど、ね、
シャキッとするからレタスがみたいな、うんうんうん、そういう割と素朴な会話に使えますね、うる
がし。素朴な会話、へえ、そうなんだ。
はい、
まあね、あのちょっと知らなかったもんで、ウルカスっていう単語を、
まあ、でも地域によって結構違いますから、うん、使わないはありますけど、はい、ウルカス結構使いますよ、私の家
で。ウルカス、
はい、
いいですね、はい、じゃあ水につけておくとか、
ウルカス、はい、
はい、あの浸しておく、
浸しといて
つけ置きみたいな感じで、
そうですね、
ってことはあれですね、あの飲食店でバイトしてる人とかお皿ウルカしといてって、
そうですね、
使いますよね、
特にカレーとかね、
カレーの鍋とかね、だから
ウルカしといて
とか、ウルカしといてって
使えますね、
はい、ぜひ使っていただきたいと思います。
ウルガス、
ウルガス、
ウルガス、ウルガス、
使ってください。はい、明日からあなたもこれで津軽弁を1個覚えたことになりますの で,
です、ね、
ぜひ活用していってみてください。
はい、
以上、明日から使える津軽弁講座でした。
でした。
はい、というわけで、
はい、
そろそろおしまいのお時間です。
お、エンディングです。
エンディングです、
はい、
さてどうでしたか、久しぶりの、ラジオ。
そうですね、なんか久しぶりすぎましたね。
久しぶりすぎました。もうその久しぶりの間にあのね、まあ身内の話になるかもしれないけど、
はい、
綾菜がもう一個やってるラジオの方はものすごくこう回数を重ねてて
そうなんですよ、あの赤青ラジオっていうやってますんで、ぜひあのリンクから飛べると思うんで、
そうですね、リンクに貼ってあるので
ぜひ聞いてください、
聞いてもらえたと思うんですけど、はい、それがもうあっという間にこう 何十回と言ってて、
そうですね、
あすげーなーと思いながら、
そうですね、だから A ラジオもそれに負けず劣らず聞
きたいんですよね、はい、本当に、あのね、これ聞いてるね、あの青森県の放送 OB お家の方、
うん、
やろうよ、
うん、
盛り上げようよみんなで、
そうだよ新幹線も開通したこと
ですし、そうですよ、
気軽に、
ね、新幹線ね、
そうですよ、
新幹線ね、
そうですよ、
俺はあんまり関係ないけどね
でも
本当に、
まあ、新青森駅っていうところが開通されたんじゃないですか、うん、
はいはいはい、
でそれは青森市に開通されたんですね、
はい、
で、まあ私の、まあ、関東 この大学の友人とかからは、うん、便利になったじゃんって言われるんですけど、うん、はっきり言ってその新青森駅っていうのはすごく外れのところに
建
てたんですよ、
はい、
だから逆に新青森駅になったら乗り換えはしなくていいんですけど、
うん、
新青森駅に着いてから自宅に帰るまでが大変なんです、うん、うち50分ぐらいかかるんですよ、
あなるほど、
今までだったらその青森に着いてから30分ぐらいで家に実家に着けてたんですけど、
うんうんうん、
50分かかるんですよ、
うん、
新青森駅を開通すると、
はいはい、
あんまり私はんっていう感じですね、
はい、じゃあね、そんな
話を、
そうなんです、次回の青森再発見は
そうです、ね、
新青森駅について、
はい
はい、お届けしていきたいと思います、
はい、
はい、そんな感じで、約半年ぶりにお届けしてきました A ラジオでしたが、
はい、
本当に、ね、今年1年間はたくさん、
はい、
ね、聞いてるいろんな方に青森のことを知ってもらって、
はい、
新幹線もほんと開通したことなんで、
うんうん、
ね、たくさんの方に青森に来て足を運んでもらって、
ね、
青森を知ってもらいたいなと思います、
はい、思います、
てなわけで今回お届けしたのは日本大学芸術学部放送学科2年小泉はじめと
同じく日本大学芸術学部放送学科1年工藤彩乃でした、
さよなら、
さよなら。